こんにちは、ジーマです。私はソルティさんという方と AI 時代のスマートレディ、ジェントルマンの育て方というテーマで定期的にライブ対談を行っております。1回の対談は約1時間くらいになります。今回の放送は初めから最後まで通しで録音したバージョンをお届けさせていただきます。ながら聞きするにはとても便利ではないかと思います。それではどうか今回の放送をお楽しみください。
おはようございます。
どうも、聞こえます。聞こえますか？おはようございます。よろしくお願いします。どうもお久しぶりでございます。
お久しぶりです。まあでもあれかな、どっかであれですよ、放送じゃないところで話してような。
そうですね、1回だけ。そうですね、なんかプランニングとかそういう感じで7月の頭ぐらいでしたね。はい、そうそうそう、そうですね、そうですね、そうですね、そうですね、はい、そうなんですよ。で、あの後もうなんかちょっとあの学校の長男のお友達の結構まあやむごとなき人のなんかサマーハウスみたいなとこ行って結構暑かったんで、その後結構なんか熱射病みたいになっちゃって、それであの7月末結構ダウンしてたんですけど、なんとか復活しました。はい、ただね、そう大丈夫です、大丈夫です。ただそこでそのやっぱり学校の長男のお友達のうちの、まあ、そのお父様っていうのは結構やっぱりその結構イギリスの中でも山あるよね、あの財閥ぐらいな、そういう企業グループのなんかそういう家系の人で、でまあいろいろとこう面白い話をしてきて、でやっぱりこの前の確か話で発達と成長っていうなんか結構あの盲点だっていう話をいたしましたよね。で今回はそのやむことなき人と話した会話の中で、そのやっぱりその美学とかその美意識とかこだわりとかそういうのがやっぱりこれからの、 あの AI 時代とても必要なんじゃないかなって言って、で実は僕もそれがすごく重要だからこそわざわざイギリスに来てそうやってこういうね、いろんなかすごくやっぱり世の中の、まあ、ある意味未来を見据えているような人で、かつなんか世の中を動かせるようなそういう、まあ、ある意味ホモデースになり得るような人ですよね。なんかそういう人がいるような学校で、まあ、結構人脈を作りたいなとかっていう部分もあって子供をプライベートスクールに送ってる部分もあったんですけども、まあ、とにかくね、日本のこととかもよく知ってるし、質問がまたすごいですよ本当に。でやっぱり僕自身もその国際的な人ってどういう人かって言うと、やっぱり自分の文化をちゃんと英語で説明できてその良さを説明できるっていうのは重要だよっていうのを結構学んできたんで、すごくいい機会でしたね。自分が勉強してきたことをちゃんと英語でそういう人たちに対してちゃんと話せるっていうので、自分もすごくアウトプットですごくいい機会になったのと、やっぱりその、そういうね、ホモデースみたいな人っていうのがどういう世界を見てるのかっていうのがすごくよく分かったので、ちょっと今回はその美意識とか美学とかそういうものについて、ちょっとお話したいなと思ってるんですけど、よろしいですか？
あ、よろしくお願いします。はい。
はい。すごい。で、そうですよね。で、やっぱりその最近すごくそのメンタリストの方が炎上をなさってるじゃないですか。
うん、はい。
ですよね。でやっぱり自分を含めてすごくそのある程度学歴が低いのに結構そういう風な美意識とかそういうものってあんまり習ってきてない部分ってあるんですよね。
うん、
だから結局今インターネットの力とかレバレッジとかあるいはその金融とかそういうのデリバティブとかそういうので結構レバレッジがかかって、ある程度その一昔前だったらあんまり、ね、若くして実現できないお金を手に入れてしまうことができるじゃないですか。
はい、
でそれによって、そのさっき言ったように成長はすごくその、すごいスピードに進むんだけども、発達、そのクオリティですよね。うん、量の方がうまく、はい、クオリティの方がこう、なかなかうまくいかなくて、うん、それで結局そういうね、いろんなそう、まあ、 あるときはそうやってその自分のフォロワーさんが多いので社会的影響力が強いにもかかわらず、すごくそのね、危険なその思想をなんか語ってしまったりとかっていうことで、すごくそのダメージを受けてらっしゃったりとかって、やっぱりすごくその僕はシステム的なそういうね、問題っていうのもすごくあるんじゃないかなっていうのはすごい感じたんですよね。
はい。
で、やっぱりその、まあ、僕の長男のその友達の家の方っていうのは、やっぱりその一族の中で、特にやっぱりアートとかそういうののコレクションとか、そういうのを結構多分管理してる方だと思うんですよね、一族の。で、ご自身の多分会社もノンプロフィットアブルエージェンシーなんですけども、そこでやっぱりいろいろイギリスの国とか、あるいはヨーロッパにアートをすごく広めたりとか、啓蒙したりとかっていう活動を行っているようなことをやっていて、で、お子さんも、やっぱりすごくその音楽で、やっぱりその特待生なんですよね。でも、リコーダーっていう笛ですよね。ピアノとかがもう、とてつもなく上手で。で、この前、うちの子も一緒になんか気があったらしくて、デュエットさせてもらったんですけども、うん、まあ、本当に、すごい、素敵な、ね、能力、プラスすごく人柄も温厚で、とても温かい、とても素敵な方なんですよね。まあ、家族全体が。で、そこでやっぱりね、すごく、感じたのは、やっぱり、ちっちゃい頃から、やっぱり、私たちと同じように、スマホとかそういうのから遠ざけてるっていうのと、やっぱりあと工作とか、アートとか、そのブロックとか、そういうのを、やっぱり、すごいもう、なんていうんですか、遊び部屋みたいなところには、すごいたくさんのそのレゴの山みたいなのがあったりとか、そういうのをすごい感じましたよね。だから、ソフティさんに言ったようにブロック遊びとか、あと木で工作したりとか、はい、あとそういうね、彼はなんかの動物かなんかのフィギュアが好きだったのかな。で、弟さんがやっぱり恐竜が好きで、恐竜のコレクションがあったりとか、まあすごくそういう、うん、ちっちゃい頃からそういうね、いろんなそういう自分たちで作ったものとか、そういうののコレクションとかって、すごいいっぱい遊んでましたし、やっぱりそう自分の手で何かを作り出したりとか、あとは音楽ですよね。そういうふうなことっていうのに、ものすごくやっぱり力を入れてるのっていうのがすごくよくわかりましたね。で、お父さん自身も、やっぱりその家自体がもうなんか、美術館みたいになってるような感じで、中にはすごい素敵な絵画がいっぱいあったりとか、オブジェがいっぱいあったりとかで、まあ、それはそれは素敵なサマーハウスですよね。はい。
なるほど。すごい。家自体が美術館。
そうですね。もう。そう。でね、やっぱり、その、まあ、お父さんが結構やっぱり、ご自身がやっぱり料理の、結構最近ロックダウンから結構始めたって言ってまして、奥様もいらっしゃるんですけども、お父さんがやっぱり料理が好きで、僕も手伝ったりしたんですけども、すごくその、はい、お父さんがまあ家族の料理を賄ってみたいな感じになってて、最近はって。だから、すごく、うん、僕も料理好きなんで、一緒にいろんな手伝ったりとか、魚料理とか。で、結構すごい楽しかったんですね。やっぱり手作りのその料理、家庭料理っていうのをみんなでこう、あれこれ言いながら、こう、食べるっていうのはすごいやっぱ重視してるのかなって思いましたんで、やっぱそれも、やっぱ日本人、結構そういうのをね、とても重視しますよね、家族団まって、うんうん。まあ、なかなか最近はね、共働きとかで、鍵っ子だったりとかっていうので、なかなかそういうのが、核家族化してきてできないっていうのはありますけども、やっぱり基本はそのね、家族で自分たちの手料理を食べるっていうのがすごくやっぱり、日本人としても大事にしてきたことですよね。それはやっぱり結構、イギリスってね、結構、てんやものとかなんかね、レンジでチンみたいな人たちっていうのが多い中では、やっぱりすごく、うん、自分たちで、ね、カニ味噌が出てきたんでびっくりしましたね。
料理
カニ味噌が。
向こうでカニ味噌って食べるんですか普通に。
みたいですね。僕も、うん、日本のそういう魚屋さんにしか売ってないのかと思ったら、結構、いや、そんなことはないですね、みたいなこと。最近、結構、知る人と知る人は食べるらしいですよ、カニ味噌。
へ、面白い。
そう。そう、それで、これからの時代、そう、じゃあなんでその美意識とかそういうのがすごく重要なのかっていう、すごい確信に触れる話があって、で、やっぱり最近世の中って、その、まあ、この番組の紹介のところで BUCA って言って、ボラティリティ、それからアンサーティティ、コンプレクシティ、アンビギュアリティっていう、そういう4つのなんか不確実性みたいなの言われてるじゃないですか、これからの時代。で、その中で、やっぱりその、 もうある程度そのロジカルシンキングとか、なんかそういうロジックで何かしていくっていうのは結構限界が来てて、っていうのも、ある程度その問題解決っていうものに関しては、もうある程度そのテンプレートとかそういうのが用意されちゃったりとか、AI がこうできるようになってるから、結構コモディティ化してるわけじゃないですか。
そうですね。はい。
ですよね。その中で、あと、じゃあ、そしたら、じゃあ、その問題、何が次の問題なのかっていう、問題を探せる能力っていう部分っていうのが、やっぱりすごく必要になってくるわけですね。問題解決能力だけじゃなくて。うん、それがまず一つで、で、最近やっぱりその、アートの、その、大学院みたいなのがロンドンにあるんですよね。ロイヤルカレッジオブアート。そこが、やっぱりその、経営者向けに、その、なんていうんですかね、アートの講義みたいなのをするようになってきてるんですよ、この10年間ぐらいで。
なるほど、
はい。で、それはなんでかっていうと、やっぱりその、アーティストがアートを描いたりとか、そういう作品を作ったりとかしてる時の、その視点とか、その脳の使い方っていうのが、ある意味その、ひらめきとか、感性とかっていうものを、もう要するにそのロジックでは到底そのなんていうんですかね、左脳だけでは到底到達しないそのインスピレーションとかそういうものっていうのをこう作り出せる、ある意味その右脳と左脳を両方使うっていう、そういう能力がすごくその経営にもこれから必要になってるじゃないですか。だからこそその MBA じゃなくてそういうアートの学校が経営者向けの講座をやったりっていうのがすごく増えてるみたいなんですよね。
なるほど、はい。
で、あともう一つは、やっぱりその、こう、システムの進化が早すぎて、うん、ある意味その法律っていうのがもう全然ついてってないわけですよね、要は。で、そういう中で、そう、結構グレーなところで、今はどっちにも責められないけども、将来もしかしたら、どうなるか分かんないっていう中で、もう、その前例もないし、そういう中でやっぱりその経営者ってもう直感とかインスピレーションとかである程度その決断意思決定しなきゃいけない部分っていうのはすごく増えてきてるっていうふうに思うんですよね。
うん、
で、その特にやっぱりそのね、じゃあその中でその自分のそういうね、内から湧いてくるインスピレーションとかそういうのっていうので、どうやってその倫理観とか道徳観とかっていうのを表すかっていうと、やっぱりそこにそのちっちゃい頃からそうやってアートとか、そういうものを作ったりとか彫刻したりとかそういうのを触れてる人ってやっぱりその美意識とか美学っていうのが出てきてるじゃないですか、
はい、
自分それに基づいてやっぱりその直感的に判断したりとかその指針を決めたりしなきゃいけないっていうのがすごく重要だっていうふうに彼は思ってたんですよね。
うーん、
で、僕すごいそれはアグリーで、ちょうどその、僕セールスフォースの CEO の本を読んで結構感動したっていうお話を以前したと思うんですよね。
はい。
で、やっぱり自分の会社が大きくなっていく過程で、男女間で給与の差があったりとかして、それがすごく、ショックで、その女性の給与を上げたら、その時は別にね、義務じゃないじゃないですか。別にそういうのって、うん、でもそしたらすごく優秀な女性がもう世界中がどんどん集まってきてその人材のそのクオリティが一気に上がったりとかあるいはそのお客さんのそのなんていうんですかねステートがすごくそのある意味そのマイノリティの差別をしたりとかっていうことを知った時に自分のお客さんなのにもかかわらずいやそういう行為は許されないもしかしてそれを続けるようだったら私はこの街からこのオフィスの支店をなんかこう出てくぞみたいな感じで抗議したところによるとそのなんかそういう悪い条例みたいな撤回されたっていうような話があったりとかですごくそのやっぱりそのエリートである意味その恩恵をこう持っているのにもかかわらずやっぱりすごくその常にこう社会に対して疑問とかなんか悪いことないだろうかとかって改善できることないだろうかっていう視点で物事を見ててそれに対してこう未来でその自分のその美学とかそういうのでこう何て言うんですかね意思決定をしていくっていうことによってよりその会社が発展してきてるっていうのが実例としてもあるわけじゃないですか。
はい。
うん、だからそれはすごくそのこれからの時代ってのはやっぱそういう美学その、まあ、受験勉強で点数を取るっていうその、まあ、ある意味ね成長だけじゃなくてその発達っていう中にはそういうやっぱりその美学を磨いていくっていうこと美学ができるようなそういうふうなこうことをやっていかなきゃいけないんじゃないかっていうのはすごく言ってましたよね。はい、
なるほど。いやでもそういう意味でも、セールスフォースさんでしたっけ、さっき。
はい。はい。
の、まあ、社長さんでしたっけ。
はい。はい。はい。
いうところの話も前回も出ていたと思うんですけれども、
はい。
そこら辺の部分もやっぱり全然こう、なんて言うんでしょうね、進んでるというか、その美意識的な部分っていうところも、きちんと経営をかち取り入れているし、うん、もう取り入れていかなきゃいけないっていうのが強烈に入ってるってことなんですね。
そうみたいですね。で、やっぱりあと、すごくその、どんなことに日本、で、特にやっぱりね、日本のその昔ながらの神道の文化とか、あるいはその、なんていうんですか、仏教のことについても聞かれたんですけど、じゃあどんな仏教に興味があるんですか、もうすかさずエソテリックブディズムって、エソテリックブディズムって密教のことなんですよ。
はい、はい。
うん、まあ密教来るかなと思ったんで、僕も父がね密教の修行したりとかしてたんで、そういう話とかも全部準備してったんで、結構、うん、自分の父が滝行したりとかで、やっぱりそのなんでそのあのねオウムみたいなテロのカルト教団を生んでしまったのかって、でそこの部分でやっぱりそのあなたが言っているように、その美意識がとにかくないと、うん、そういう恐ろしいことが起こってしまうんだっていうふうな話をしたんですよね。で、うん、その普通宗教とかってキリスト教にしろ神道にしろ神社とかってやっぱすごく荘厳で素敵な社地っていうか、すごいいい空間じゃないですか、
はい、
うん、だけどオウム真理教のなんか、なんつうんですか、うん、その教団の施設ってなんかサティアンとか言ってなんかもう、掘ったて声みたいな感じで、その美意識のかけらもないわけじゃないですか。
うん。
うん、やっぱりそういうものに対して、やっぱりね、その受験エリートっていうのがどんどんどんどん取り込まれてしまっていたっていうことに関して、やっぱすごくその怖いを、すごく怖いんだよねみたいな話をしたんですね。だから美意識っていうのに関して鍛えるっていう素性がもう全く日本にはないので、すごく不安で、そういうのもあって僕もイギリスに来た部分もあるんだよねみたいな話をしたら、ええー、そうなんだっていうふうに、結構だから向こうにしてみれば日本のその文化のことに対してすごくその、なんていうんですかね、ある意味そのリスペクトしてくれてるので、日本っていまだにすごくいい国なんじゃないかなっていう印象を持っていただいてるんですけども、やっぱりうん、ちょっとそれ部分に関してはどんどんどんどんね、ちょっとクオリティが下がってきてるかなっていうのを話したら、ああそうなんだってね、いう話になったんですよね。
オウムについても知ってるんですね、世界に対して。
うん、いやでもとにかくね、オウムはねかなりショッキングなその出来事だったんですよ、その海外の人にしてみれば、うん、ある意味そのカルト教団が初めてそのテロを起こしたみたいな、そういう事件だったわけじゃないですか。だから CIA とかもかなり、事件として調べたみたいだし、やっぱり、もう世界中で結構あれ本当にショッキングな出来事だったんですよね。
うん、そうなんですか。
そう。
日本だとなんかそういったその宗教っていうものに、この宗教っていうのはあんまりないじゃないですか。なんか、だからなんか余計、
うんうん、
なんていうか、うん、今でもなんか、そういうところ語り継がれてるのかなと。でも世界に出たら宗教って普通にあるじゃないですか。
そうそうそうそう、そうなんですよ。だからその、うん、カルト教団っていうものが、しかもそのある意味そのね、東大とかお医者さんとか元お医者さんとか、そういうふうな高学歴の人たちが全部そうやって洗脳されて、で実際にそのサリンを撒いたわけじゃないです か、うん、だからそこの部分がすごくやっぱりそのショッキングだったらしくて、日本人でそういう民族なのかっていう、すごくそのやっぱり、うん、やっぱり戦争中日本ってすごく強かったわけじゃないですか、うん、今で見て、うん、軍隊の人たちが、だからそういう部分で結構その日本人を怒らせたりしたら本当怖いんだぞっていうのは彼らはやっぱり身に染みて分かってるんですけども、
うん、
今度はそのある意味ね、カルト教団化してまでそういう恐ろしいことが起こるのかっていう風な部分でもやっぱり結構恐怖を感じたみたいで、
うん、
結構本当にショッキングだったみたいですよね。でしかもそのソ連と、うん、結託してなんかヘリコプター輸入しようかぐらいまでなんかしようとした部分ってもあるわけじゃないですか。だから下手したらそのね、カルト教団によって国が存亡の危機を迎えるかもしれないっていう風なシナリオで今までなかったらしいんですよね、いろんな国で。
なるほど、はい、
うん、だからそこがやっぱりすごく、うん、ショッキングだっていう話はしてましたよね。うん、
すごい、まさか そこまで日本についてというか、そういう事件についてまで詳しいっていうのはすごいですね。
そうですね、やっぱりその密教とかもやっぱ本当にやっぱりあの、ね、チベット ソルティさんもチベットとかのね、密教とかやってらっしゃるから、やっぱりすごくいろんな意味でね、あの、インディ・ジョーンズとか、あっちの映画にも出てくるじゃないですか、うん。ナチスとかもね、そういう密教パワーを使って、その世界征服のためになんか使おうとしたりとか、あるいはその、今から何百年、800年ぐらい前に、モンゴル帝国ってあったじゃないですか。はい、あれも、すごくその、軍隊もめっちゃ強かったけど、その密教とかそういうのの力っていうのをめちゃめちゃ使ってたらしいんですよね。
そうなんです。それ初めて知りました。
そうそうそう。チンギスハンって、そのもう、まあ、もともとね、遊牧民族で馬とか乗るのめちゃくちゃうまくて、狩りとかも上手だから、うん、もうある意味そのね、なんかこう鎧着て槍を持って並んで突進してくるだけのヨーロッパの軍隊が全く歯が立たないような、縦横無尽のなんかね、自由自在なこう騎馬軍団にボコボコにされたらしいんですね、ヨーロッパって。だからそういう部分でその密教っていうのが、うん、あとその密教パワーっていうのを使っていろんな意味で、うん、その佐野だけじゃなくて宇野、それからいろんなね、そういうある意味柔術的なそのパワーを使ってたっていうのに関しても結構、うん、強かったらしいですよね、モンゴルって。その軍隊だけじゃなくて、だからそういうのも含めてやっぱりそのエソテリックブディズムに関してはすごく興味があるっていうのは言ってましたし、やっぱそういう仏像とかも持ってましたしね。
すごいですね。で
もそうで、あとやっぱりそのじゃあどんなことを、ね、子どもたちにやってあげたりしてるかっていうと、やっぱりその学校でやってるそのポエムとか、はい、そういうアートだけじゃなくてその文学だったらその、まあ、ドラマでそのシェイクスピアを演じたりとか、あと詩を書かせる授業ってすごい多いんですよね、小学生って。そのプライベートスクールでそのポエムコンテストとかあったりとか、うん、でやっぱりその日本にはその和歌とかその俳句とかっていう素晴らしい文化があるじゃないかっていうふうに言われてて、うん、であとそういうプラスなんかね、茶室とか、ね、そのティールームあるでしょっていうから、ああ、あるねって言って、で僕実は母方の実家って昔裕福だったんで、はい、結構その代々地主だったんで、そこにお茶室みたいなのあったんですよね、うん、だから僕も結構そう母方の実家行くとなんかそのお茶室でお茶を入れてもらったりとかっていう経験があったんで、うん、その話をしたりとかして、でその中でやっぱり昔ね、その千の利休ってやつがいて、でこの大名のなんかそういうアートディレクターみたいな、そういう参謀的な役割を知ってる人物がいるんだよねみたいな話をしたら、結構利休のことも知ってるんですよね。
うーん、すごい。
そうだから、そうそうそうそう、でそこでそのやっぱりその利休がその美意識っていうのを究極、まあ、ある意味なんかわびさびっていうなんかその茶のね多いみたいな、そういう抽象的な概念を高めたわけじゃないですか、はい、で当時ってやっぱりその秀吉とか織田信長っていうのもある意味すごくその美意識あったわけですよね、すごく。
そうですよね。
ですよね。例えば応仁の乱とかで、そのめちゃくちゃ荒れてた、そのなんていうんですか、伊勢神宮とかの式年遷宮ってありますよね、あの20年ごとにやるやつ、はい。あれはもう結構応仁の乱以降、全然なくなってたものを、あの信長とかが自分たちお金を出して、ちゃんとその伊勢神宮の式年遷宮をもう一回行ったりとかっていう風な感じで、結構そのいろんな意味で神社、とかっていうの立て直しを行ってたんですよね。なんか信長っていうとね、なんかこう比叡山焼き討ちしたりとか、そういうなんかもう誰でもいいから殺してやるみたいな、そういうすごい怖いイメージがあるんですけど、実はあの堕落したその、ね、僧侶が憎かっただけで、別にそのね仏教をあのとかそういうものに対して別にそういうあれを持ってたわけじゃないし、神道に関してはそれでちゃんと神社直したりとかっていろんなことやってたらしいんですよね。だからある意味すごくその美意識っていうのを持ってたと思うんですよね。で当時やっぱりそのいろんな褒美を与えなきゃいけないじゃないですか、手柄を出したら、はい、やっぱり土地がないから結構その茶器とかそういうのっていうのを、うん、ある意味これはすごいもんだっつってこう利休とかそういうのも含めて絡めてなんかこう演出したわけじゃないですか、
はい、
うん、である意味その仮想通貨ですよね、あの茶器っていうの
は。そうですよね、なんか
そう、
あそこでお茶っていうところに価値を持たせて、なんか土地の代わりとか、なんかそういったものを変えたっていう、
そうそうそう
そう、あれはすごい仮想通貨に近いですよね。
そう。で、その意味で、その今出てくる仮想通貨っていうのも、うん、まあ、ある意味そのね、もうちょっとその NFT とかで美術とかそういうので、もうちょっとすごく使われたりとかしてくると、そういうね、茶器と同じような価値が、ブロックチェーンとかで出せるようになると、 すごくいいよねみたいな、そういう話をしたら、ああそうだねって、その千の利休の話から茶器の話で、その仮想通貨につながったっていうんで、すごくそのあ、これはなんか今日はすごい面白い話ができたなっていうので、すごくそのなんか彼もなんかあのいろんなところになんかコラムみたいなの書いてるんですけど、そういう部分でちょっと使わせてもらおうかなみたいなことをなんか言ってくれて、うん、なんか結構いろいろシンポジウムとかで政府とかにもこうやっぱりアートをすごく、ね、学校生活にもっともっと導入するのが必要だっていうふうに、ね、すごく言ってる人で、でただね、このコロナで予算削減しなきゃいけなくて、そのアートの何て言うんですか、予算がその学校教育から2ビリオンポンド分なんかで、まあ、2000億分ぐらい3000億分ぐらい減らされちゃって、すごく僕は憤りを感じてるんだけどねみたいな感じで、うん、やっぱりそのね、非常にその美意識っていうキーワードでつながれて、で、それが、まあ、千の利休に行ったりとか、密教に行ったりとか、あとは、その、ご飯を食べるとき、いただきますって手を合わせるじゃないですか、日本人って基本的に。で、それにはどういう意味があるんだっていうふうに聞かれて、いや、これは、こう、いただくっていうのは命をいただいて、要は我々は、その、ね、いろんな命をいただいて生きてて、そのサクリフィスがないと、その、生きていけないから、その命をいただいてありがとうございますっていう感謝の意味があるんですよみたいなことを言ったら、あ、それがその、うん、とてもその美しいことだっつって、こうなんか子供たち聞いたかっつって、うん、その我々は犠牲がないと生きていけないんだから、そのちゃんと感謝しなさいみたいなこと言って、これは神道かっていうから、そうですね、神道の考え方ですねみたいなことを言って、うん、なんかすごくそのね、あ、こんなにリスペクトしてくれるんだっていうのはすごく、うん、日本の中にいるとね、すごい当たり前だと思っていることだけど、うん、やっぱりその、そういうやむごとなき人に、そうやって神道のそのいろんなものに神が宿るっていう考え方自体は、やっぱすごく、うん、最近、彼ら自身もあまりその、ね、神とかそういうのって、だんだん薄れてきてるらしいんですよね、イギリスって。
はい。
うん、宗教色が、その中でやっぱりその自然の中にも神がいて、いろんなものにも神がいてっていう、そういう神道イズムの、考え方ってやっぱりすごく僕は好きだと、好きだし、なんかアグリーだなっていうふうなことを言ってて、なんかすごい、あ、日本美意義でそれ助かったなっていうふうには感じましたね、いろんな意味で。うん、
そういう意味では、その矢をよろずの神っていう、すべてのものに対して恐れを抱きながらっていうような、うん、なんかそういうのって、精神性が非常にもともと日本人って高いですよね。
そうですよね。うん、だからやっぱ戦後でどんどん欧米化したりとか、なんかその短期的なね、欧米の経営の方法とか、あとはそのね、ロジカルシンキングとか、そのロジックだけで偏って、で、あと、しかもね、まあ、とにかく単純にお金だけ稼げばいいとか、フォロワー数伸ばせばいいとか、はい、まあ、そういうのでね、莫大なその、なんていうんですか、収入が得られるような、その単純明快な、そういう、ある意味、カルト教団のようなシステムみたいなのが、結構はびこってしまうと、うん、やっぱりその、美意識っていう部分に目がいかなくなってしまうっていうのがすごく問題だなっていうのをすごい感じましたよね。
なるほど。
うん。
で、もうちょっと噛み砕いて言うと、なんかどういうことなんですかね。なんか美意識っていうのは。
あ、美学だと分かりますか、美学。
美学。まあ、言葉としては分かりますけど、うん、なんていうん
ですか。やっぱあとね、僕が思うには、すごいこだわりなんじゃないかと思うんですよね。
こだわり。なるほど、
うん、ですごくやっぱりその子供たちに工作をやらせたりとか絵を描かせたりとか、はい、あと最近だとなんか工作から今度今僕の子供たちはCADってわかります？コンピュータエディットデザインつって、はい、その3次元空間、情報空間にデザインするコンピューターで作れるようなそのシステムがあるんですよね。図面を引けるような。で、それから自動的にその 3D プリンターに今データを送り込めば、ものが出来上がるみたいな、そういうシステムの一部があるんですけども、そちらで今度はなんかいろいろゼロ線を作ったりとか、ハウルってわかります？ジブリ。
あ、はいはい、ハウル。はい。
動くハウルの三次元立体的な模型をなんかデザインしたりとかって結構、この夏休みやってて、できたら、うん、インスタにアップしますけども、結構すっごい、コックピットの写真とかもどっかからインターネットか見つけてきて、それ丹田に3次元に起こしたりとかっていうのをやってて、で、すっごい細かいことまでめちゃくちゃその、なんていうんですかね、徹底的にもうディテールこだわってやったりしてるんですよね。
うん、
で、その中でやっぱりすごいフローに入ってるから、もう何時間でもやってるし、集中して。で、弟と兄貴2人でこうやってるから、ある意味2人でやってエクスタシーですよね。
うん、はい。
グループでフローに入ってって。
うん、
だこういうふうな結構やっぱり体験っていう中から、やっぱりその自分で試行錯誤したりとか、自分のその自発的な動機で何かを作ってみたりとかっていうことで、よりなんていうんですかね、自分がその発達してるっていうことを結構実感してるのかなと思うんですよね。だからそこの部分から、やっぱりこだわりって結構生まれてくると思うんですよね。いや、ここはもう絶対手を抜きたくないとかっていうのってあるじゃないですか。
はい、
うん、そういう、なんかちっちゃい頃からそういうふうなことに携わっていく中で、やっぱりそれを人と一緒に作ったりとか、で、そこでやっぱり、お互いにいろんなこだわりの違いってあるわけじゃないですか。
はい、うん
うん、でやっぱりそのこだわりを持ってる人っていうのが、例えばその彼っていうのは、そのやむことなき人のお子さんもやっぱりすごくその工作とかそういうのが好きで、その絶対ゲームとかやっぱりよりもそっちが好きだっていうので、やっぱり価値観があって、でお互いにやっぱりそのなんていうんですかね、相手のそのこだわりっていうのを持ってるよねっていう風な前提でいろんなことが進んでくるので、結構ぶつかり合ったりあんましないらしいんですよね。すごく強烈にこだわりを持ってるんだけども、はい、相手のそのこだわりも尊重したりとか、自分のこだわりもその代わりそれもあるから、一緒にこう共通項っていうんですか、要するにあれより抽象度の高いなんていうんですかね、共通のゴールとかそういうのを見つけたりとかっていうのが結構できるんじゃないかなっていうのをそういう感じてるんですね、僕は。
なるほど。なんか今までのその、
うん、
考え方だと、そういったロジックとかでいうと、その効率的とかっていうところ、
うん、
でまあ、最短ルートを行くとか、なんかそういったところに近いと思うんですけど、うん、美意識とかこだわりとかっていうと、多分そういった無駄も結構許容しながらっていうところも結構あると思うんですが、
そうですね。
うん、なんか今そういった点で言うと、そのやっぱ効率的なものっていうところの限界とか、まあ、そこってなんか過去ベースで、うん、いろいろ考えて、今最適化してるっていうところにつながってると思う。それが通じないから、やっぱり美意識っていうのは自分なりのこだわりっていうのが必要だっていう感じになってるんですかね。
そうだと思うんですね。要はその今ってそのアートとサイエンスとクラフトっていうその3つの軸っていうのはすごい経営とか何でもその重要だっていうふうに彼はおっしゃってたんですよね。はい、で ただその会社を経営したりとか、なんかその集団で物事を進めていくときに、あのサイエンスとかそのクラフトっていうのは、まあ、ある意味経験とかそういうのに基づいて匠の技みたいなのですね、うん、というのってある意味その説明するの簡単じゃないですか。悪い結果が出たときにもこれこれこういう意思決定をしてこういうふうにしたからこういう結果になりましたっていう、結構その説明がしやすいじゃないですか。でもアートの場合は、いや俺の直感でなんかすごい、あの、まあ、長嶋さんみたいな感じで、こう、ぎゅっとこう、あの、ピンときたからやったみたいなので、その結果が良いと、まあ、しょうがねえかなって感じですけど、いざその悪い結果が出たときに、すごくそのアートって説明ができないわけじゃないですか。
はい、うん、
そうすると、やっぱりどうしてもサイエンスと、要するに株主に説明責任がある場合っていうのは、どうしてもその、サイエンスとかそのクラフトっていう部分にその重きがいってしまうわけですよね。そうするとどんどんどんどんそうやってその定量分析とかっていう、基本的に会社経営で僕もデータサイエンスやってるんですけども、はい、全部が全部定量的にあのね、あの分解できるかって言ったら絶対そんなことはないので、すごくそのサイエンスとアートの部分っていうのをやっぱりバランスよく入れないと、すごくあの革新的なそういうアナリティクスは作れないっていうのはすごい分かってるんですけど、やっぱりどんどんどんどんそのサイエンスっていうふうにサイエンス側に寄ってしまうと、やっぱりいろんな意味で悲劇が起こっていくんじゃないかなっていうのもあるし、やっぱりあと限界が来ちゃってるのかなってすごい感じますよね。
なるほど、
うん、
確かに何か、うん、説明しやすいっていう何かそ
そう
話は確かにそうですよね。何かそのために突き詰めていく、まあ、結局何かあの他と違う、まあ、差別化とかっていう話をしながらも、定量的なところを突き詰めていくと、みんな同じ方向に向かっていくってい
う。そう。なんか、そのアイデアのコモディティ化、要するに問題解決手法のコモディティ化っていうか、まあ、陳腐化が起こって、要するにレッドオーシャンになるんですよね、すぐに。
個人の SNS とか、なんかそういったのも、そういうところ結構ありますよね。
そうなんですよね。うん、でただやっぱりそのじゃあ例えばアップルとか見てみると、やっぱりそのジョブスっていうのはかなりアーティストなわけじゃないですか、
う
で、あとはもうボズニャックとかそういうサポートするそのサイエンスとかクラフトを担当する人がいて、だけどやっぱり意思決定とかそういうビジョンを示すのはアーティストがやってるわけじゃないですか、うん、アップルって。だからこそあそこまで、まあ、復活したわけじゃないですか、
はい、
ですよね。で、あとは例えばそのユニクロっていう会社はその、柳井さん自体はすごくカリスマな経営者だけども、その彼自身がそのアーティストの、 その2人ぐらい確かそのチーフアーティストみたいな人がいると思うんですけど、その人に全面的に俺が責任を取るからこの人たちに意思決定をさせるみたいな感じで権限移譲をしてるじゃないですか、
はい、
だからそのでそういう意味で、うん、そう、あの CEO が俺が責任を取るからこの人たちに何も言わない、この人たちのディシジョンメイクは一切文句を言わないみたいな、そういう話になったりとかっていうふうになってて、うん、結構やっぱりそのアートの部分っていうのはさっき言った通りその説明責任が取れないので、もうその逆にそのなんていうんですか、もっとそのボスみたいな人が俺が責任を取るから彼らがこけたら俺をクビにしろみたいな、そういうふうな結構あの体制で、責任を取るって形で意思決定をあのアーティストにやらせてるっていう部分もあったりとかで、結構そういう風な感じでうまくいってる会社ってやっぱそのね、アートの部分っていうのの権限以上っていうのはすごく進んでんじゃないかなって思いますよね。
なるほど。なんか非常企業とかだったらそういうのってなんか、うん、あの案外その権限でできちゃうとこあると思うんですけど、上場企業とかだと結構難しい、ありますよね。一回ジョブズもね、
うん、
なんかそう追い出されたりとかして、
そうそうそうそうそうそう、そう。ただやっぱりすごくその、そう、まあ、ある意味、マツダっていう会社も結構ヒット商品いっぱい出してますよね、最近車で。
はいはい、
あれもやっぱりすごくその、チーフアーティストみたいな人がいて、デザイナーみたいな人がいて、その人がやっぱり全面的に、やっぱり、なんていうんですかね、アート的なそのデザインとかその車のコンセプトを考えたりとか、そういう部分に引き受けたんで、まあ、そのヒット商品が生まれたっていう話を聞きましたし、やっぱりすごくその、うん、その美学とかアートっていうのを意思決定っていうのはやっぱりこう復活するとか、そういうのにはすごい重要なんだろうなっていうのはすごい感じてますよね。
うん、そういう人がいるんです
ね。ねえ。で、あとまあソニーもある意味、ソニーもやっぱりずっとやっぱりそのね、うまくいかない時期がすごい長かったけども、ある意味その、まあ、音楽とかゲームの方で入ったその人が結局社長をやって、うん、あの経営立て直したわけじゃないですか、
はい、
吉井さんでしたっけ、うん、だそういう意味で結構そういうふうな昔ながらのなんていうんですかね、アーティストっていう昔ながらのそのなんていうんですか、経営者とかその技術畑とかっていうそういうサイエンスとかそういう人じゃなくて、どっちかって言ったらそのどっちかって何者かよくわからない人みたいな、そういう人がまあある意味そのね、人の話をよく聞いてそのうまく言ってることを続けて、うまくいかないことをやめてみたいな、そういうふうなコミュニケーションの、まあ、ある意味達人みたいな、それもある意味アートじゃないですか。
そうですね、
うん、まあ、そういう人がやっぱりね、まあ、しかもあと海外畑がそういう海外のそのね、教育を、海外で教育を受けてインターナショナルスクールに行って、で、あんまり日本の教育には馴染めなかった人が結局やっぱりそういうふうになったりとかっていう、やっぱりいろんな意味でやっぱりね、その日本の教育っていうのがやっぱりボトルネックになってるのかなっていうのは感じますよね、いろんな意味で。
なるほど。
うん、
自分自身のその美意識を鍛えるっていうことを、なんか周りの人たちの美意識を生かすっていうところにもなんかつながるっていうのはなんか聞いてて思ったんですけども、
そうですね、
逆にそういうふうに他の人を生かせない、なんか自分だけ持っててもなんかその組織体としてはなんか活用する場所がないし、なんか受け入れてもらえないっていうのは多分日本とか特にそうだと思うんですよね。
うーん、
逆になんかパフォーマンスを発揮しづらいっていうところあると思うんですけど、でもそういう人が増えていくとなんかそういう人に対しての許容量っていうのも増えたりとかするので、なんか自分ができなかったとしてもそういう人を連れてきてなんかやるっていうようなことができるってことですもんね。なんか柳井さん
の、そうですね、そうそうそうそう、そうだからやっぱりそこの部分でやっぱりある意味その人工知能って AI っていうじゃないですか。 AI の A ってアーティフィシャルだからアートが入ってるんですよね。
なるほど、はい。
でサイエンスっていうとアートっていう追曲になれるんですけども、アートって何ですか。それは人工物の人工なわけじゃないですか。
はい、
それ人が作ったものですよね。じゃあサイエンスって何かっていうと自然で、この自然っていうのはまあ西洋 の、 そのキリスト教的な主観でいうと、まあ、ある意味神様が作ったものですよね。だからどっちかというと神に近いわけじゃないですか。
なるほど、はい。
そうそうそう。だそうすると、どっちかサイエンス、サイエンスって言ってるけども、サイエンスもある意味宗教みたいなもんなんですよね。なんかサイエンスを信じてますとかって言っても、そのあまりにもそれに偏りすぎると、まあ要するにね、宗教で結構悲劇がいっぱい生まれたように、今回のね、その炎上に関してもすごくその科学的な、こうなんか裏付けがあるって言って、結構サイエンスに偏りすぎてた部分って結構あると思うんですよね。で、そこでなんか、ね、もうちょっとなんかね、アートとかその美意識っていうのが、誰かがそのね、まあ、もうちょっと入ってたりすると、ああいう炎上は起こんなかったのかなとかっていうのが起こったりとか、あと、まあ、教育のシステムでね、やっぱりそのね、受験の点数を取るっていうだけのね、試験のシステムっていうので、ある程度いけるっていうのに関しても、すごくやっぱり問題なんじゃないかなっていうふうに思いますよね。
確かに、
やっぱり、
幼
そう、
稚
ああいうふうに
園の。
学歴の高い人ほどなんかああいう考え方してんのかっていうふうに思った方も結構多いと思うんですよね。なんか
なんか自分のことだけを突き詰めて、なんか自分が良ければいいみたいなところの極論っていうか、なんかになっていきますよね。なんていうのかな、自分がそういうふうに思ってれば、なんかそれでいいっていうか、なんかあと税金をたくさん払ってるから、なん
そ
か
う。
その方が正しいみたいな、まあ、そういってのって、もう本当に合理主義と行き着く先でもあるし、なんかそういうふうに貢献してるのはお金払ってる金額だけってしか物差しを見てないっていうのがありますよね。
そうなんですよね。だから、そう、ある意味すごく悲しいな、もったいないなっていうふうに結構僕は思ったんですよね。だからそういうふうな考えになってて、結構やっぱり日本って、ある意味その平等っていうふうな概念をすごく植え付けられてるじゃないですか。ですよね。だから逆に言ったら、そう、成功したっていうのは俺の実力だっていうふうに考えてる人っていうのはすごく多いわけじゃないですか、ある意味。で、僕自身も、そのある意味、その海外に出るまでは、実力でやったんだからみたいな、平等な、なんかチャンスをつかんだの。だけど、逆に言えば、その、海外とかだと、こういう面白い、なんていうんですかね、ビデオがあって、まあ、200メーターの競争をしますと。まずすいません。親が、片親の人、すいません、100メーターバックしてください、みたいな。で、そうそう。で、今、プライベートエデュケーションって言って、プライベートスクールに行ってる人、50メーター進んでください。とか、なんかこう、いろいろこう、こういう人は進んでください。とか、バックしてください。つって、じゃあ今から競争を始めます。これってフェアな競争ですか？っていうような、そういうビデオがあるんですよね。
面白い、それ、すごい面白い
そう
です。
そう。そう。だから、これってある意味実力主義って言ってるけども、スタートラインがもうなんか150メーターぐらい進んだとこからスタートして200メーター走をやってる人もいれば、なんか400メーター走にやってる人もいるし、これって、その同じ競争じゃないんじゃないですかっていう、どう思いますか皆さんみたいな。そういう番組があるんですよね。だからこそ海外って、その、やっぱりその、自分が生まれてきた環境って、それが良ければすごいラッキーだったっていうふうに捉えてる人たちすごく多いんですよね。だから僕が、前も言ったかもしれないですけど、ニューヨーク行って、下でまだ当時タバコ吸ったんですけど、向こうのニューヨークの、その MIT 出たすごい優秀な人タバコ吸ってた時に、まあ、やっぱりその浮浪者みたいな人が来てタバコくんないかっつって、もうパッてこう箱ごと渡してましたよね。で、タバコって向こう高いんですよ。2000円ぐらいするんですよ、こっちって。その、一箱。もう箱ごとパッて渡して、いいよっつって。で、日本とかだとこういうのってでも結構みんな無視するんだけど、こっちってすごい、いや、俺だってあっちに生まれたら、なってるかもしれないしねって、たまたまこっちで生まれたからね、こんなことできるけども、すごいやっぱそういうのは感じるんだっていうふうにスパッて言ってましたからね。だから、ラッキーで儲かった分っていうのは、やっぱり、ああいうアンラッキーな人に、渡すっていうのが、まあ、ある意味、当然なんじゃないのみたいな、っていうふうなことをさらっと言ったんですよね。
なるほど。
そういう意味で結構自分はラッキーだったっていうふうに、結構思ってる人たちも多いし、だからすごく外に出てみて、あ、確かにそうだよな、受験勉強を、まあ、やれるっていうのはある意味、そういう受験っていうゲームを、ある意味、普通に何も考えずにさせてもらって、で、ね、そういうゲームに乗れない人たちっていうのはやっぱりすごくいるわけだしっていうのは、海外に出て初めてそのいろんな意味、あ、気づかなかったなって思ったんですよね、僕も。
なんか日本でなんか、まあ、いい意味でもなんかその差が見えづらいじゃないですか。なんかそこら辺で乗ったりとかもそんなに いないというか、ままだっていうところがあって、なんかその近い人に対してはそのやっかみとかっていうのが起きやすいけれども、遠い人にはなんかそういうのって起きづらいって話もあると思うんですけれども、
はいはい、
そういうのもあってなんかあんまりなんかその差があるっていうことを見ないようにしてるというか、気づかないようにしてる部分もなんかありますよね、日本にって思うのが。
やっぱそれがやっぱりある意味ね、社会 その仕組みとしてうまくそのはめ込まれるシステムとしてこう機能させられてしまってる部分っていうのがあると思うんですよね。ある意味その、世界一うまくいった社会主義のシステムみたいな感じじゃないですか。
確かに。
まあだからこれからの時代ね、まあ、そういう意味でやっぱりその、まあ、あの炎上事件っていうのはその、ある意味この2回分ですか、発達と成長と、それからその美意識っていう、まあ、今回の、あの対談ですごくその、なんていうんですかね、やっぱりその日本の教育でやっぱり足りない部分っていうのが結構現れてしまったのかなっていうのを僕はすごく痛切に、あの僕も、あそこまでそのちょっとねナチスじゃないですけども、昔は結構やっぱりそのね努力してあの自分が実力で勝ったもんだと思ってたみたいなのもすごいあったし、でもまああそこまでねちょっと極端な考えではなかったですけども、やっぱりでもその海外に出るまではやっぱりあれにね、どっちかって言ったらあっち側の寄りの考え方した部分もあったんで、やっぱりすごい他人事にはすごく思えなくて、だからすごくそのね、彼自身がいろんな人の分も一緒にそうやって炎上してくれて、結構考え直す人ってたくさんいてくれたらいいなっていうふうには思いましたよね。
なんかあの後、その謝罪みたいな、YouTube を流してましたけど、それってなんかあの、見ました？
あ、すみません、全然僕ちょっとあの、人伝いにそういうの聞いて、僕もテレビとかも見ないんで、あんまそう読まないんで、まあちょっとなんかまとまったどういう経緯でどういうことが起こったっていうのを見たんですけども、あんまりなんかその実物は見てないんですよね、実は。
あ、なるほど。なんかその後に謝罪文みたいなの出してたんですけども、はい、なんかあのやっぱり自分があんまりよく知らないで物事を言っていたので、ちょっと学び直すみたいなことで、なんかそのホームレス支援をしているところの団体にそういったことを入れたみたいなことを言っていたんですね。なんかで、
なるほど。
なんか全部一連のやつを 見たんですけども、大悟さんのやつ。
で、はいはい、
こうなりすぎてるところも、やっぱりこう、もちろんあって、許されないところではあると思うんですけども、なんか一連で全部見ると、なんかその炎上、なんかさせられてる部分もやっぱりあるなっていうところもあって。
ああ、なるほど。
っていうのもあるし、その後の対応っていうのは、僕は別に大悟って別に好きでも嫌いでも正直なくて、見ないので、普段っていうところもあんまり知らないんですけども、でもなんか見てみて、やっぱり、頭のいい人だなっていうところも思うし、なんか、なんか今回の話とはちょっと本編がちょっとずれちゃうんですけれども、やっぱり有名になるっていうか、ことの、なんかこう、今の時代っていうのはすごいリスクがすごい高いなっていうのをちょっと思ったんですよ、なんか。
まあ、そうですよね。
今回の話は全然ずれちゃうんですけどね、はい。改めて思って、で、なんかそこまでもちろん、こう、誤解を生むような表現だっていうのはあるし、なんか、激しい表現もあるなとは思うんですけれども、全般的にずっとそればっかり言ってたわけじゃないっていうところもなんか分かるところがあって、っていうのはちょっと思いましたね。でもなんかあの本当ジーマさんが言った通り、なんかあれはなんか代わりに他の人の代わりにっていうようなところに炎上してもらったっていうのを今おっしゃられてましたけれども、逆になんかその問題っていうところをなんか捉え直すとか、なんかそなんか捉えるっていうところに対してすごい、ある意味なんか考えさせられるいい事件だったなっていうのはすごい、
だから逆にそのやっぱりね、税金を納めてるんだけども、その税金がちゃんとねうまく使われてないっていうことに対する憤りとか、そういう部分っていうのも入ってたのもあると思うんですよね。だから結構若くして稼いでる人っていう中にはやっぱりね、こんなに税金を納めてるのに、そのね、なんか すごいふざけた使い方をしたりとか、なんか景気悪いのに増税したりとかっていうめちゃくちゃなことやってるわけじゃないですか。だからそういう意味でもう、その政府に払うよりは自分で、ちゃんと自分の思ったところに自分で寄付した方がいいっていうふうに考えてる人もすごい多いみたいですしね。だから、そういうなんかいろんな意味での、なんていうんですかね、その不条理感っていうのも確かに入ってるのかなっていうのはすごい感じた部分もあったりした。やっぱり、いろいろとやっぱり、カルマが溜まってるんですよね、日本のその社会っていうのは。
やっぱり、なんだかんだ言って、この、なんだ、コロナの件とかで、みんなストレス溜まってるからね。
ですよね。だからそういう意味でやっぱり、子供たちもね、やっぱりコロナでは一番影響を受けたと思うし、ね、やっぱりマスクとかってすごくね、影響を与えますからね、お互いの表情を見れない中で、ある意味。だからすごくその、ね、すごい、それは心配してましたね。こう、イギリスの人のマスクっていうのは本当に良くないんだっていうのは。
なるほど。
そう、やっぱ表情を見ない。でもあれって結構奴隷がするもんじゃないですか、マスクってあれに。だから、すごくヨーロッパの人は知って結構そういうのを嫌ってたんですけども、そうなんですよね。そういう経緯があって。だから、まあ本当に、いろんな意味で今回はなんか、ね、いろんな話が、そのね、長男のお友達のお父さんとかお母さんとかと話ができたっていうのプラス、やっぱり最近ちょうど話したね、発達と成長と発達とっていう部分でやっぱりちょうど炎上事件があって、そのやっぱり美意識っていうのはすごく大切だな、こだわりとかそういう美学とかっていうのをまあ身につけるために、ね、詩を読んだりとか、うちだと結構カルタとかやってるんですよね。
カルタ、ああすごい、
結構いっぱいいろんなカルタ出てるじゃないですか今、しりとりもそうだし、ね、犬も歩けば棒に当たるみたいな、いろはガルタとか、あと百人一首とかもカルタですし、やっぱりすごくその和歌っていう和歌ポエムっていうのはやっぱ海外の人からしてみたらすごく憧れらしいですよ。
和歌のこと和歌ポエムっていうんですか。
そうなんですよ。和歌とその、ね、俳句っていうのがあって、和歌は五七五七七で、俳句は五七五なんだけどってとかって、で、いろんなそういう話をして、あとはそのお茶ですよね。茶室で立てるお茶の話とか、その茶器にはこういう意味があってとかっていう、そういう昔のそういうね、長い歴史で培ってきた日本の文化ってすごくやっぱりいいと思うんですよね。あと和歌ってやっぱりすごくね、比喩とかそういうのもなんか隠語でなんかね、いろんなその意味があるわけじゃないか。鹿だったらなんか、昔はなんかね、通い婚だったから男の人が女の人のとこ行って通う中で、なんかこう、自分の女性になんか魔男みたいなのができちゃって、それ取られちゃったりするのかもしれない、怖いなとか、なんかそういうふうなのを読んだし、和歌とかって結構多いらしいですね、万葉集とかって。だから、
あれですよね。昔から進んでるというとあれですけど、なんか、昔はすごい。
だし、当時やっぱり歌が読めないと恋愛できなかったらしいから、めちゃめちゃ識字率が高かったらしいんですよね。
なるほど。
そうみんなそのちゃんと歌で会話をして、で顔を見ないでそうやってまぐわったっていう話があるじゃないですか。
なるほど。
だから結構そのね、俳句だけで恋愛してっていうのって結構すごい風流だなと思いますよね。その話もしたら、それはすごいなんか考えただけですごいなって、こう、向こうの夫婦自体が言ってましたよね。じゃあ私たちもなんかこう、ポエムで会話をしてとかって、やるかとか、なんか結構。
それをすごい面白いな、面白いですね。そういう
面で、そう。
バカポエムを考えたことなかったです。
そう。だから、そうです、読み合ったわけじゃないですか、ちゃんと。はい、だからね、和歌クラブみたいなのを作って、ね、コミュニティで、そういうのを子供たちと一緒になんかこう、和歌でコミュニケートするとかっていうのって結構、すごい、その、もし海外に出たいんだとしたら、逆にそういうのをやってた方が、生実家ね、なんかこう、英語が綺麗に喋るとかって、でも中身がないよりは、別に下手くそな英語でもいいから、そういうのを体験して、その体験したことから感じたこととか、そういうのをちゃんと話した方が、向こうもやっぱりすごく、ああ、それはすごいなっていうふうに 伝えられると思うんですよね。
確かになんか日本人も知らないような日本のことみたいなことをなんか海外の人にきちんと伝えられるって結構重要っていうか、 その方なんですよね。なんかお会いした方で、まあ、デザイナーの方なんですけど、あのお子さん、はい、まあ、小学校かな、小学校多分低学年ぐらいだと思うんですけども、カッポレをやってて、はい、カッポレって知ってます？
カッポレって何ですか？
カッポレって言って、なんて言うんでしょうね、大道芸っていうかお座敷芸なんですかね。
へ
ぇー。っていうのがあって、なんかそれを、あとなんか近くで習えるところがあって、カッポレをやってるんだって言われて、カッポレって何て言うんでしょうね、なんて言うんでしょうね、東京のでもあれだと思うんですけどもね。
へ
ぇー。なんかこう、まあ、江戸時代のっていう感じだと思うんですけども、なんかそういう、なんて言うのかな、大道芸っぽい格好をしながらなんかこう踊る、なんか民衆
の
文化みたいな、そういう感じかな。なんか僕もちょっと伝えられないですね。そう、
なるほど、なるほど。はい。
ちょっと後で調べてみよう。なんかそういうのは、まあその人も結構グローバルな人なんで、なんかそういうのをやって、なんか他の国の人に、なんか日本の文化、それもなんかこう高貴なものじゃなくて、なんかこう一般人のなんかその江戸時代、っていうようなことをなんか伝えるとすごい面白がるんだよねって言ってましたね。
それ、うんうん、なるほど、なるほど。やっぱりその古典を読んだりとか、そのね、詩を作ったりとか、日本だとやっぱりその和歌ポエム、これ結構すごくやっぱり百人一首とかっていうのって、それに触れるにはすごくいい習慣だと思うんですよね。だからぜひ、カルタ、坊主めくりからでいいから始めた方がいいと思います、ね、あの和歌に親しむ百人一首。
なるほど。
もうあの服の書いたなんかあれのなんだやるの坊主なんとかやろうよみたいなって、うん、でその次に坊主めくりじゃなくて、これは実はだな、この歌っていうのがあって、これでやるのがすごい風流なんだよみたいな感じで、うん、あでその意味はじゃあ英語で言うとこんなことでって、結構エロいなんか情感のある歌とか多いじゃないですか。
そうですね。うん。
うん、だからそれで、お前もこういう、ね、その歌をな、英訳してな、なんかこう、ガールフレンドとかできたらな、こう、二人で燃え上がんな、どうだとかって、話をした。シーンみたいな。娘がパパ、ママの前でそんなこと言ってるのみたいな。
困りますね。
うん、やっぱりすごくそのね、これからじゃやっぱりそのリーダーってやっぱりそのレトリックとかそのメタファーつってその比喩表現ってすごく重要じゃないですか。なんでかというと結構やっぱり、あのそのアートの部分でもそのレトリックの表現とかで、要するに人に感動を与えたりするっていうのがすごい重要なわけじゃないですか、リーダーとして。それもある意味そのアートの能力なわけじゃないですか。要するに人を動かすっていうのはあの自然じゃないですよね、サイエンスじゃないですよね。
うん、
だからそこのアートの能力っていう部分で、そういう部分の、ね、レトリックとか、そういう、とか、あと、まあ、まあ、ディベートとかもそうですよね。僕も、結構子供たちがディベートの授業とかで、トゥールミンロジックっていうのを習ってるのを見て、ああ、すごい、小学校からそんなことやるんだって、結構羨ましいなっていう。トゥールミンロジックってご存知ですか？
いや、知らないです。今、それ聞こうかなと思って。
そうそう、結構その、ロジックのその世界で、西洋って結構その、クレイム、データ、ワラントっていうこの3つで成り立ってるんですよ。クレイムっていうのはその自分の主張ですよね。
はい、
で、それに対してその根拠っていうのを示すんですよ。で、それに対するデータっていうのを、この3つで成り立ってるっていうのが、そのディベートのその大きなその枠組みなんですよね。で、まあデータサイエンスとか何かそういうリサーチペーパーっていうのは必ずその主張があるわけですよ。
うん、
これこのいうデータがあったとして、我々はこういう主張があるって、そこにその主張の裏にはこういう根拠があるみたいなっていうのも積み重ねでこういろんなアナリシスになり立ってるわけですよね。でこの3つを組み合わせながら話をしていくとすごく説得力があるし、海外では話は通じるし、逆にその英語を読むときってのはそういうふうなのに注目すれば、もう一発でどれがクレームなのかって、そのやっぱりクレームっていうのはすごい重要なわけですね、主張っていうのが。
うん、
うん、だからその受験とかの時も、僕もたまたまラッキーで、なんか、東進スクールかなんかの先生で、そういうトゥールミンロジック、これはディベートなんだけど、その西洋の論説文を読む時にはもう必須の能力だからって言って、たまたま習ってからもう英語で苦労したことはその当時なかったんですよね。だからそういうふうなことって学校で教えないじゃないですか、全然。
はい、そうですね。
だそういう部分のそのこととかっていうのがやっぱりね、人を動かしたりとか、ある意味その説得力のあるその文章を書いたりとか、その話をするとかっていう部分に関してもやっぱりすごい重要ですよね。
それを子どもの時からっていうか、結構小学校の低学年の時からもこういうのがあるよう
で、ね、ディベートはね結構高学年になってからですね、やっぱり。
ああそうなんですか。なるほどなるほど。
でそれまた A という主張と B という主張があって、こう立場を入れ替えて今度やってくださいみたいな感じで、すごいさっきまでそうあの A ということが僕はいいと思いますって言ってたのに対して、今度 B っていう風な立場でやってくださいっていうのはさすがだなと思いますですよね、どちらでもちゃんと、ね、主張だけじゃなくてそのデータとかワラントっていう部分をちゃんと用意して、あのその、ね、主張を、逆に言えばその主張がまずありきで、その後データとかそのワラントっていうのは持ってこれるわけなんですよね。ですよね。だからよくデータを持ち出されて、こういろんなデータを見せて、これこれこういう結論だから納得しろよみたいな、そういう説得の仕方あるけど、それってある意味一面の部分しか見せてないわけじゃないですか。逆に言えばその仕掛ける側の視点として、その証拠とかデータがあるからっつって、その鵜呑みにしちゃいけないよっていう部分っていうのを周りに教えてるわけですよね。その主張があったらデータとかその根拠っていうのはいかようにもして探してきて組み合わせてセットにして見せたら説得力があるように見せられるから、そう、それをまずちょっとね、コウモリの目で疑ってみることってのはすごい重要だよっていうのを周りに教えてるわけですよね。
いや本当そうですよね。もう切り取り方ですもんね、なんかその
クリアを
成り立たせるための、
そうだからね、そう、結構データ分析とかそういうのっていうのも、あとその科学の論文とかいう製薬会社の論文とかそういうのっていうのも、ある意味ね、一面から見た中で、クレームというか結論を出してるわけで、やっぱりある意味その鵜呑みにするのはすごい良くない部分というのは結構ありますよね、いろんな意味で。
そうですよね。なんかどこが出し元なのかとか見ると、なんかこう明らかにそっち寄り の
データ、ね、そう
みたいな感じに見えますもんね。
そう。だからやっぱりすごくその山本なき人が言ってたのは、はい、そのシステムの、みんなが信じてることをもう丸受けで信じることっていうのは、ある意味すごくイービルなことだよね、だから悪なことだよねっていうふうに言ってたんですよね。そのもう社会一般が信じてることに対して少しの疑問も持たないで、全部盲目的に盲信してしまうっていうことに関しては、それはすごくその危険だし、やっぱりだからこ そ会社に入ってたら会社のルールを守ってたのに、なんかこう結構会社がそのリコールで不祥事を起こしたりとかって、三菱自動車とかって結構大きな問題になってたじゃないですか、昔。ですよね。で逆にそのアイヒマンって分かります？あのナチスの。
ああ分かんないです。
あの SS 症候群、要するにヒトラーの下で SS 症候として、ユダヤ人ホロコーストで結構ガス室に送り込んで、その何万人も殺しちゃった人の張本人なんですけども、彼はその戦争が終わった後南米に逃げて、それでイスラエルのモサドに捕まった時に、俺は悪くない、命令に従っただけだっつって、俺は無実だってずっと言い続けてたらしいんですよね。
ああなるほど、はい、
そうだからあれ本当になんかこう、イスラエル そのモサドっていう隊員がその見つけて、本当にこんなやつのせいで何万人も自分の同胞がね殺されてしまったのかっつって、本当に悲しくて涙が出たっていうのを、今落合さんの、陽一さんのお父様の、はい、ハードボイルドの小説で僕なんか読んだんですけども、
信彦さん
そうもう本当にだからそれぐらいなんかこう弱い心のなんかサラリーマンだったっていうので、すごいショックを受けたぐらいな人だったらしいんですけど、でもやっぱりそういうね、ヒトラーの下で、そういうヒトラーもある意味ね、もともと絵描きですからね、彼もアーティストなわけですよ。そういう人の下でなんかそういうね、いろんな意味で役割を演じていったらいつの間にか何万人も殺してしまったっていう、ある意味その盲目的にね、その信用してしまうっていうことに対する悪っていうのをすごく表してるわけですよね。
そうですね。 そっか、だから、なんか今の話、ヒトラーって、そう考えると、まあ、アートの部分になってたってことですよね。よくよく考えたら。
そうそう、そうですよ。だし、まあ、あと、チャーチルのね、画期ですよね、もともと。
ああ、そうですよね。
だから、すごいね、やっぱ今思えば、結構その、アーティスト出身の、そういう政治家とか、その国を動かす人たちってやっぱり多いんですよね。だからこそ、やっぱり、世界の今のそういう潮流としては、アートっていうのをすごい大事にしてるっていうのは挙げられるんですよね。
なるほど。やっぱなんかアート、なんかその人を動かすっていうような感情とか、なんかそういったところに訴えるって、こういったところもやっぱり必要になってくるじゃないですか、アートの部分って。まあ、絵とかもそうですし、なんか
そうそうそう。
そういったことをやっぱり自分の身体的にもきちんとこう理解しているような人が、なんか組織とか、なんか物事を動かそうっていうふうになると、やっぱり違うアプローチだから、なんかよりなんかあれなんですかね。普通にロジックだけで動かそうってしてる人とやっぱり全然違うんですかね、アプローチの仕
で
方。
すよね。僕、すごく、ソニーっていう組織をすごく注目してた時期があって、最初はやっぱりそのね、森田さんとか、ああいう創業者の人って、エンジニアの方じゃないですか。三代目に大垣さんっていう、確かね、
大賀さん。
声楽、大垣さんか。その軽井沢に大垣さんって、大垣のホールってあるじゃないですか。もちろん、すごい声楽かなんかでものすごい、ソプラン、テノール歌手かなんかですよね。彼がその CEO をやってた時に、そのミュージック分野とか、自分たちの機器を売るにはそのコンテンツが必要だってことで、ミュージックの分野とか、あるいはゲーム分野のスタジオに参入したじゃないですか。
そうですね、
まさにそう、アーティストが CEO をやるっていう、そういう組織だったわけですよね、ソニーっていうのは。ものすごい、そのジョブスよりも先進的だったわけじゃないですか。
確かに、まあ、ソニーに憧れてっていうところもありますもんね、なんか。
だから戦後のやっぱり日本のそういう経営者ってすごくそういう、ある意味ね、不老系っつって、要するに不良社員なんだけど、もうとにかく集中して好きなことやらせたらとんでもない作品を生み出すような、そういうある意味アート気質なそういう社員いっぱい、抱えていて、そういうのを結構マネージした人たちって多いわけじゃないですか。でもなんかね、いつの間にか欧米流のなんか投資銀行のやり方みたいなのが入ってきちゃって、で、全然ダメになってきて、バブルが崩壊して、で、まあすごい長い間低迷してきたんだけど、また今度復活したのはやっぱり海外と日本の両方を経験してきた人が、やっぱりそのコミュニケーション能力っていうアートを、ね、力を使ってやっぱり復活したっていう、まあ結構復活してきてる例っていうのも結構あるから、だからすごくその、いろんな意味でね、まずい部分もいっぱいあるけど、いい兆候っていうのは結構いっぱいあると思うんですよね、日本の中でも。
いや、確かにそうですよね。ソニーは復活ね、して最近本も出てましたけど、かなり売れてますよ、なんかね。ソニーが一回、もう金融会社みたいに、ね、なっちゃった時がありましたけど、そこ
そう
から。
そうそうそうそうそうそうそうそう。まあね、結構やっぱり、すごくね、低迷した時期も長いし、でも復活したってことはやっぱりね、すごく、大きな、一歩だとは思うんですよね。で、その代わりパナソニックがね、なかなか復活できないし、ね、日立もなんかかなり苦しいし、っていうかまあ結構やっぱ苦しいところも多いですからね、やっぱり、そう、明暗分けてますよね、いろんな意味
そうですよね。
で。
なんか今話が出てましたけど、なんか三菱みたいな、なんかああいうなんかグループどこでもなんか不祥事が起きるようなのって、やっぱ体質みたいな、なんかこれあまり公的に言っちゃいけないのか、そういう批判の仕方ってよくないのか。なんかあれですよね。やっぱ企業文化っていうか、なんかそういうところとなんかその復活できるできないって結構なんか直結してるような気がするんですけど、特になんかそこが
まあ、
大事
そう
な
で
のか
す
というか。
よね。そうですよね。多分、まあ。ある意味、結構いろんな意味で創業経営者がいないところっていうのは、結構サラリーマンでずっと同じ会社に勤めてて、そこのね、狭い世界の中でミスがない人がなってるっていう人が多いわけじゃないですか。だから、ある意味、なかなかね、その革新的なことができるかっていうと、そういうこともないだろうし、っていうのは結構言われてますよ
そうですよね。なんか最
ね。
近、DNA の、難波さんでしたっ
はい。
け？が、経団連の副会長かなんかになったんですけど、なんか創業社長でなってるのは自分だけって言ってましたもんね、なんか。
まあそうですね。
女性っていうのも、まあ、女性枠で入ったってみんなに言ってるっていう話はしていて、
そうなるほど、
言ってましたけど、だからそういう意味でなんか創業社長、まあ、日本の経済のなんて言うんでしょうね、をいろいろやってる経団連自体がもうみんなサラリーマン社長しかいないっていう、
うん、そうそうそうそう、
が日本を象徴してますもんね、なんかそういう意味では。
そうですよね。だからやっぱりダイナミズムっていう意味ではちょっとなかなか難しいものありますよね。
うん、そうですよね。まあ何かやったらやめちゃいますしね。
やっぱりそういう意味で、これからもやっぱね、こう教育で学校だけにはなかなか任せられないってすごく多いと思うんで、うん、やっぱり、うん、やっぱりそのイチロー選手とか石川遼選手とかって、やっぱり親御さんがものすごくそのスポーツを通じて関わって、その精神的な面とかサポートしながら、ね、お子さんがああいうふうに羽ばたいていったりとかっていうのって大きいじゃないですか。だからやっぱりすごくその、うん、まあ、なかなかね、時間を作るの大変だと思うんですけど、やっぱり子供と一緒になんかこう、なんか過ごして向き合ったりとか、そういう時間を通じて、やっぱり、お子さんってどんどん成長していくのかなって思うのもあるし、やっぱり親としてもね、子供から指摘されることって結構鋭いなと思うこともあるから、結構、育児は育児、自分の字っていうのも結構多いっていうのは、すごい最近、特に感じてますね。うん、
イチローとかあのお父さんとか毎日練習付き合ってたとか言って、イチローのお父さんっていうのはサラリーマンじゃなかったわけですか？
すいません、僕もね、謎なんですよね。なんかすごい、うん、小学校の時からそうでしたもんみたいですけどね。
そうだ、なんかよく聞くなと思うんですけど、なんかあんまりなんか、イチローのお父さん何やったのか考えたことなかったですけど、なんか毎日付き合うって、なんか普通の会社員じゃ無理ですもんね、正直。
そうですよね。確かに。まあでもやっぱり実際結果が出てますからね、やっぱそれぐらい、うん、身内の力添えってすごいパワーが出るんだなってのはすごい思いますよね。
なんかそれだけなんか息子のことを信じてるっていうところにもつながるじゃないですか。なんかその前にそれだけ付き合ってやるっていうのは、信じてなかったら多分できないと思うんですけど。
僕も最近なんか話してて、ワーキング、完全リモートワークみたいなのが長いじゃないですか。はい、で、すごくやっぱり子供たちが、もういて、一緒にいれるだけでいいみたいな感じで言ってくれて、うん、これってすごいいいなとかっていうのを言って、あ、そういうもんなんだって言ったら、うん、特に今夏休みじゃないですか。だからもうほとんどずっといるじゃないですか、一緒に。で、なんかあった時にやっぱりこう、ね、スキンシップしたりとかすぐできたりとかして、すごくそういうのがやっぱり情緒が安定するって自分で言ってましたね。
ああ、そうなんですね。
うん、やっぱすごいスキンシップはね、その優先順位が一番高いらしいんですよ。その視覚とかの五感の中でも一番そのスキンシップっていうのはすごい重要で、だから僕そうおすすめするのは、ちっちゃいお子さんのうちは家族全員で一緒に川の字で寝るのがいいと思うんですよ。
確かに。うちはそうしてます。
うん、うん。うちもね、長い間結構、そしてこっち来て、やっぱりある程度したら結構部屋を分けなきゃいけないっていうルールがあるんで、もうやってないんですけども、やっぱりでも、たまになんかこう、週末になると畳ないとつって、リビングに畳があるんですけど、そこに布団敷いてみんなで雑魚寝して、で、こう、足乗っけたりとかして、そのスキンシップ感じながら寝るっていうのが今でも、たまにやってるんですよね。で、やっぱりその、寝てる間に、その肌と肌の触れ合いとかね、すごくその例えばちょっと厳しく怒っちゃったなって時でも、それで思いっきりリセットされたっていうのはすごいあったらしいんですよね。
はい、
俺を嫌ってんじゃなくて、その悪いことしたこととかそういうことに対してだけ怒られてる、で自分を否定してるわけじゃないんだっていうのを、その言葉じゃなくて、そのスキンシップで結構リセットされるっていうことを結構最近になって話してくれて、だから怒られてでもやっぱあって一緒になんかこう足乗っけたりとかして寝てくれたりした時に、ああ俺って嫌われてるわけじゃないんだ、よかったってまた安心して明日から頑張ろうみたいな、そう、うん、でやっぱり前にも話した通り、視覚が要するに1100万ビットのうち確か900万ビットとかもうほとんど9割ぐらい占めてるんですよね。
はい。
で聴覚とそれからそれ以外の五感のうちの味覚とか、そういうのが、まあ、10万ビット単位で、100万ビットは触覚らしいんですよ。全身にあるじゃないですか。 だから、そう、とにかくその、スキンシップって、だから、すっごく多分重要で、スキンシップない赤ちゃんとかって、やっぱ本当に成長っていうか発達が遅れるらしいんですよね。うん。
でもなんか
だ、なるべく多分僕は、そう、スキンシップっていうか、みんなで一緒になるのがいいと思いますよ。
確かに。なんかスキンシップすると幸せホルモンのオキシトシンがすごい出るっていうのも言いますし、オキシトシンがなんかそのちっちゃい
そうで
時
す
から出ないとやっぱ分泌しづらくなるっていうところがあるから、なんかよりなんか孤独感とか、なんか人とコミュニケーションできないとかっていう、なんかそこにつながるっていうね、なんか話はよく出ますよね。僕もなんかやたらとこう、タコが
とにかくちっちゃい。
ちっちゃい時は
本当にでもね、抱っこちてって言ってくれるのって、本当、ね、人生100年としたら10%あるかないかじゃ
そうですよね。嫌がられる人
ないですか。だからこそ、
いないですしね。
だから僕はいつも言ってる通り、その100年時代とか言って、後ろばっかり考えてるけれど、手前も伸ばすことを僕はすごい考えた方がいいっていうのは僕の持論なんですよね。
ね、それすごい勝利。
うん、生き急ぐ必要はないし、だから、逆にそういう、なんていうんですか、やむことなき人の家とか見てても、そんなスマホはないですし、そういうチャットとかそういう SNS っていうのも、まだインマチュアで、要するに人間の発達に対してそういう機会っていうのは、今までなかったわけだから、要は、すごく、ついてきてないわけですよね、我々の進化に。が全然そういう今のテクノロジー。でもそれでちっちゃい時に無理させて何かした時に大きくなった時にその誤差とか乱れとかってすっごい出てくるわけじゃないですか。だからそういうふうなまだよく分かってない、結果がよく分かってないものに対してリスクを取る必要っていうのは彼ら一番ないわけじゃないですか。だからそういうのを見てるとやっぱりゆっくりと発達させていくってことにすごく主眼を置いてますよね、彼らは。やっぱりすごくスキンシップ大事にしてますからね。だから、すごい、やっぱり、本当に、ソルジスさんも双子さんね、家族でみんなで、なるべく大きくなったのをね、寝てた方が、すごい、大きな、その、なんか、なんていうんですかね、その、発達の土台っていうのがすごい溜まると思うんですよね。
ですよ。最近、なんかうちは布団じゃなくてベッドで、なんか結構、何サイズかな、キングかクイーンかなんかわかんないですけど、なんかでっかいベッドでなんか寝てたんですけど、最近それでも、なんか邪魔になるって言って、パパは最近追い出されつつあるんです。なんか無理やり言ってるんですけど、なんか足がぶつかるから邪魔だからそっち行けとかね、言われて。ママとだと100%一緒にこうぐっすり寝れるんですけど、パパだとなんかパパの方が先に寝ちゃうこともあって
なるほど。
そうなんです。だからね、もうちょっと今隣にちょっとちっちゃめのベッドをくっつけて、さらに広くして一緒に寝ようっていう計画を立ててるんですけども。
あ、うちもそうしてましたよ。
ああ、そうです
ベッ
か。
ド、シングルベッドみたいなのくっつけて、
ええー。
それで、足りないのを補って、それでも一緒の部屋に寝てようとしてましたね。
今それをしてます。多分明日ぐらい届くんじゃないかと思うんですよ。
すごいいいと思いますよ。で、なるべくそう、なんかこう、足を乗っけたりとか、その、革の字で、皿みたいな、皿とかみたいな感じになってたりとか、そういうので、なるべくスキンシップがあった方が、本当になんか、それで癒されるっていうのはやっぱりね、得なわけじゃないですか。寝てる間ってやっぱりね、すごくもったいないなと思うけども、そういうスキンシップをして、それで誰かみんなでね、癒されてるっていうのってものすごいリターン高いと思うんです
いや、確かに本当そうですよね。
よ
なんか、かな
ね。
り安心感が作られてるというか。
だそうするとやっぱりね、大きくなってから全然違うと思うんですよね。うちの子も僕も結構厳しく、する時もあるんですけども、やっぱりその自分たちを否定されてるっていうふうには思ってないらしくて、厳しくする時はそこが必要だからっていうふうに、そういうふうに認識、自動的にしてくれてるんで、やっぱりそこの部分って、やっぱそのスキンシップの土台って、すごい大きいなんじゃないかなと思うんですよね。常に毎日リセットされてきたっていう、いろんな意味で。
なるほど。 かな、うん、結構信頼感がこう作られるか作られないかで、なんかその上でこう叱るとかっていうところがきちんとこう納得してもらえるかどうかっていうところ、まあね、ラポールが作られる作られないって言いますけど、なんかそれがなんか子供との間で持続的に寝てる間に作られるってすごい素晴らしいことですよね。
そうですね。でだからそうするとやっぱり大きくなってから日本人って結構ね、そう抱っこしたりとかそういうのって恥ずかしいことだっていうふうに思う部分があるかもしれないけど、そういうのが全くないふうな関係が作れるので、うんうん、こっちもなんかこう抱っこしたいなと思ったらしても向こうもあーとか言ってありがとうとかっていう感じになりますし、あの結構、うん、そういう意味では長い時間そういうスキンシップができるような関係になっていくと思うんですよね。それってお互いにとって結構いいと思うんですよね。
そうですね、うん、確かに、
うん、そんな感じで今日は結構長く行っちゃいましたね。これから旅行に行かれるんですよね。
あ、そうですね、今日から、まあ、と言ってもなんかそんなに遠くまでは行けないですけども、同じ関東のところの中で3日間ぐらい。でも今日はあれですね、サンリオピューロランドに行きます
あー、そうなんですか。
いいちゃん。最近ずっと恐竜ばっかりで、なんか
私。女の子の要望です。
連れてってくれないって言って、しょうがないからサンリオピューロランドに行くことになりました。
なるほど、なるほど。
そこももう5回目ですよね、すでに。
ああ。ぜひ、お楽しみにくださいませ。
はい。ありがとうございます。そうですね、今日1時間20分気づいたら。
そうですね。あっという間でしたね。でもまあ、そう、まあ、とにかくその、やっぱり美意識とか美学とかこだわりっていうのは、やっぱりね、AI にはなかなか持てないことですからね。まあ、ある意味 AI ってすごい、その、二つ合体してるわけですね。アートとそのインテリジェンスってある意味神が作ったものだから、アートとサイエンスの融合したその言葉じゃないですか。そのうちやっぱりね、そういうバランスってすごい大切なんで、どっちかっていうとサイエンスってる部分っていうのは結構見受けられてますけど、サイエンスってどっちかっていうとら宗教の部分って大きいので、っていうのはまあ西洋的なその世界観でいくと、自然とかっていうのはある意味神が作ったもので、そのね、神のそのメカニズムを知るためにサイエンスっていうのができたから、だから逆に言えばその自然科学と社会科学っていう両方あるから、その、はい、西洋では経済学とか心理学ってサイエンスなんですよね。
ああ、そうなんですか。
どっちかというと理系なんですよ。
なるほど。
アートってどっちかというと文系。日本に入ってくるかってなんかごっちゃ混ぜになって、なんかこう、うん、数式を使うものが理系で、数式をあんまり使わないのが文系みたいな、そういう分け方になっちゃってて、結構海外からするとなんかすごい分かりにくいらしいですね。文学部に心理学があったりとかっていうのは、なかなかこう、海外、そう。だから海外のそういうね、割り振り方っていうのはその海外のキリスト教的な世界観から結構来てる部分があるので、うん、そういうのもあってなんかこう日本のその学問体系ってなんかごちゃごちゃしてるし、まあ今の時代はでもすでに文系とか理系とか言ってらないですからね。データサイエンスが入ってきて何でもこうそのねビッグデータっていう話になっちゃいますから、何でもそれでもやっぱりサイエンスだけじゃなくてやっぱアートの部分とかもすごい重要なので、そちらの部分っていうのをやっぱりちっちゃいうちから鍛えるにはやっぱりそのフローに入ることとか、そこから来るこだわりとか、でそのこだわりを持った人同士がこう対峙すると、そこでまた相手をリスペクトするっていうようなことが生まれる中で、やっぱりいろんな意味で集団的なそのね相手の美意識とか美学を追求するものっていうのがこうちっちゃい方が実現できるのかなっていうのをすごい感じてましたっていうお話でした。
今日も深い話、美意識をベースにいろいろなところにちょっと行きましたけれども、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、またそうですね、2週間後に、ぜひ、よろしくお願いいたします。
はい。
じゃあ、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。このタイミングでピンときた方はぜひフォローをよろしくお願いします。質問や感想などがありましたらコメント欄の方に書いていただけるととても嬉しいです。 ライブでの対談に反映させていただくとともに、質問については定期的に配信の方でお答えさせていただきます。では次回の放送でまたお会いしましょう。